菅さん、
はい、
あ、ちょっと気をつけてください。
はい、
僕の唾液に触れないように気をつけてください。
なんでですか。
今人間兵器になってるね。
え、気持ち悪い
ん
です
か。人間バイオテロ兵器になっているんで。
え、どういうことですか。
あの、インフルエンザ A 型で寝込んでたんですよ。
え、いつまで。
まあ、昨日まで。
あのさ、もともとこの収録って明日撮る予定だったじゃないですか。
はい。
なんで、その昨日まで寝込んでた人が一日早めてるんですか。
あ、でもまあ大丈夫ですよ。熱が下がってから丸一日は経ってるんで。
あ、そう。インフルエンザだったんですか。
はい。もう相当大変でしたね。お医者さんは、もう熱が下がってから丸二日経ったら会社行っていいですよって言ったから。
丸二日じゃねえかよ。今丸一日でしょ。
いや、だけど医者の言うことなんて大事を取って言ってるでしょ。はい
はいはい、消費期限みたいなもんでね。
そうそうそう。すごくもう大事を取って言ってるから、はいはい、まあ、話半分でいいんじゃない。あと会社じゃないですか。ここうちですから。
わ、はい、かります。あの、なるべくじゃあちょっと距離を取った感じで、どうなっちゃうんですか。インフルエンザってなると。
A 型は割と大変でしたね。熱がとにかく。うん、まあ、僕の場合は日頃から鍛えてるんで、
はい、
関節が痛いとかはなかったんですけど、
あ、
やっぱり熱が39度ぐらいが4日以上続いたんで。
え、ノロウイルスとは違うの？
全然違います
よ。あの、症状も違うんですか？
そうです。
あ、はい、
下痢とかはないですよ。
あ、そう、あ、じゃあまああれなのか、その点
は。まあ、頭はぼーっとしますね。今でもぼーっとしてます。
大丈夫ですか？
まあ、それは体力を削られてぼーっとしてるんだと思うんですけど、うん、まあ、39度は4日以上ついたんで、はい、もし僕がんだったとしても、うん、がん細胞死んでますね。よかった。
よかった、よかった、ね。
ただ、あの、これ聞いてる皆さん、あの、
はい、
ちゃんとインフルエンザにかかった人は、丸2日、
うん、
熱が下がってから、丸2日経ってから、人と接触するようにしてくださいね。
うん、そうですね、もうちょっと僕今帰りたい。
僕たち、あの、ネットラジオファイターたちは、日頃からね、鍛えてる度合いが違うんで。はい、
そうですね。あの、専門のスタッフのもと収録を行っております。
そうです。
ね、はい、
決められた。封鎖された行動でプロの指導により車を走らせているので、
はいはいはい、
決して真似しないでください。ワイルドスピードの一番最後に出てくる注意書き。
そうです、ね、
誰が真似できるんだよっていう。車で戦車倒したりね、
うんうん、
あの、輸送機撃墜したり、はい、車だけで、車とロープだけで撃墜してます。
最近よくそういうの出ますよね。そういうさ、こう注意書きみたいなやつ。
え、ワイルドスピード以外で。
あのね、仮面ライダードライブでも出てました。他の仮面ライダーだと今のところ僕知ってる限り出てないんだけど、仮面ライダードライブは車のやつじゃないですか、うん、
はい、
あれはね、なんかやっぱ車の運転シーンは指導を使って撮影してるので真似しないでくださいって。
車の方が厳しいんですかね。
のかもしれないですね。
でも車とバイクって、うん、まあでもそんな被ってないか、
うん、
ホンダぐらいか被って
ない。あ、そうですね。だからなんでか分かんないけどね、そういうの多いですよね。
うん、はい、いや、でもワイルドスピードは多分半分逆だと思うんですけど、
ね、あ、なるほどね、
あれはね、
はい、あのね、僕はね、前ノロウイルスかかったんですよ。
はい、自慢ですか。
うん、山梨行った時ね。
全然羨ましくないです
あれは
全然負けてないですか。
僕が生きてきた中で一番辛かったですね。
それ何で、
ん、
心当たりは
何ですかね。突然だったんですよ。
はいはい、そんなわけはないんですけどね、うん、まあいいや、はい、
で、あのほら、何回もこのラジオで話してるけど、僕あの三坂の峠を車でね、毎日行くときに叫びながら行ってたじゃないですか。
うわー、
そう、
峠を、
うん、で、それを本当にノロも気合で直、僕風邪とか気合で直すんで、気合で直そうと思って声出してたんですよ、
うん、
そしたらもうね、そのままゲロ、車内ゲロですよね、
うん、三坂それって車用車じゃないの。
いや、あの、車用車じゃないんですよ。うちの車作ったんですけど、そう、そんなことね、あって大変。上からも下からもね。
まあ、僕だって乗るぐらいになったことありますけどね。
あ、本当ですか。
僕の場合は、気づかなかったんですよ。気づかなかったんですけど、
うんうん、
免許の更新に。
最悪じゃないですか。
で、しかも違反してたんで、
うん、
きちんと講習受けてて、
はいはい、
ラジオでも話したことあると思いますけどね。
あ、僕は知らないです、
ね。すごい前ですからね、
うんうん。
前々回の免許の更新の時ですから。
はいはい。
で、なんか、朝から食欲ないなと思って、うんうん、まあ、桃の天然水しか飲まなかったです。
はいはい。
で、まあ、ただ食欲ないだけだろうと思って行ったら、うん、だんだんひどくなってきて、で、講習してる時も、うんうん、暑いな、やけに暑いなと思いながら汗だらだら流して、うんうん、ずっとうつむいてたら、
はい、
あの天下の鬼の公安の鬼教官がすごい心配して、うん、はい、大丈夫ですか、窓開けようかって窓全開とかにしてくれてすいませんって、
うん、
でその後そのトイレでゲロ吐いたら、うん、ピンク色の綺麗な、いい匂いのゲロが。
桃の天然水がその
まま。でも完全に桃の天然水だけだから、
うん
うん、これは昔中国の都市伝説で桃だけを食べさせて育てた女の子を売春婦としてね、高級売春婦として育てるみたいな都市伝説あるじゃないですか。
はい、あ、そうなんです。
あれと一緒です。桃の匂いしかしないゲロを。
はい、じゃあ、川原智美もゆっくりする感じ。
そうです。いや、あなた前、あなた、今井さんかな同じこと言ってて。
あ、僕は多
分。じゃ今井さん同じこと言ってます。
本当ですか、
同レベルです
よ。はい、ね、病気はね、気をつけなきゃいけないですね、
はい、こういや、いや、だからそれは本当に反省してます。うん、あの、それは。あの、
そうですね。
絶対やっちゃいけない。
バイオテロですよね。
絶対やっちゃいけないですから、ね、
うん。
あの、だからもうその時の免許の写真はすっごい痩せ細ってましたけどね。前々回のやつ
は、はい、
ずっとツイッターアイコンにしてましたけど、
うん、まあでも本当に、あ、そうかね、それがあれなんですね、ツイッターのアイコンの免許のやつなんですね。
免許はそうです、
はい、はい、分かりました。
何ですか、
いやいや、
文句ありますか。
いやいや、そうなんですね。
ちょっとかっこつけた写真を載せるのも僕の自意識が許せないし、
うん、
かといってなんか、
うん、
ちょけた写真載せるのも、
うん、
わざと溶けましたみたいなのも僕の自意識が許さなくて。
いや、僕も不思議だった。
自意識の一番ちょうどいいところって、うんうん、免許証の写真が一番ちょけてもないし、
うん、まあ、確かにそうかもね、
かっこつけてもないし、
うん、
でもそれが一番自意識が、うん、過剰なやつなんですけどね。深く考えると。
まあでもね、アイコンはやっぱ人の性格が出るから、僕はあの、はい、なんか会長のあれ見たときに、会長らしいなっていうのは。
どういうことですか。
なんか、
ごめん、具体的にどういう。
いや、いや、なんかいかにもこういうのをアイコンにしそうだな
って。いや、だからどういうこと、
うまく言えない。
普通の証明写真のこと何
そうそう、普通の証明写真とかを使いそうだなって、うん、まだほら、ね、付き合いそんなになかった時から思ってましたけどね。
じゃあ、それです。それが僕の桃の天然水
の
ゲロ吐いた時の写真です。
なるほど、そうですね。
本当はダメなんですよ。うん、ダメですよ、本当に。ノロの時に、免許の更新とか行くの一番ダメですからね。
はい。
僕はごめんなさい、本当知らなかったんで、うん、自分がノロだって。それで気づいたんで、うん、帰ってから。
それあのね、
映画
の。
本当にインフルエンザ、まだ治ってないのに、うん、人を家に呼んでラジオの収録とかしちゃ絶対ダメですからね。これ本当に、我々、鍛え抜かれたトップアスリートだけが、プロの監修のもとに行ってるから許されるんだって。うんうん、
はい。
良い子はね、絶対真似しない
でください。良い子は真似しないでくださいね。はい、わかりました。
で、
うん、
これ、なんでこんな高頻度で、
うん、
しかも2連続で菅さんとラジオを撮ってるんでしたっけ。
いや、だって語らざるを得ないでしょ。
は
ピョンチャンオリンピック。
ピョンチャン、そんなにメンヘラ案件がありましたっけ。
もう俺、1秒も見てないんですけど、なんか、みんなピョンチャン、ピョンチャン言ってるじゃないですか。
うん、
何なんですか、みんなそんなに好きなんですね。
はあ。
なんかすごいな。あのいつもね、僕あの奥さんをあのお仕事が終わった後に、
はい、
あの僕がお仕事がない日に、
うん、
彼女がお仕事が終わった日、あ、はい、彼女がお仕事が終わる時、
はい、
迎えに行ってるんですよ、
はい、
でね、あの迎えに行っていつもここで待ってるよっていう場所があるんですけど、うん、そこであのね、必ずあの綾瀬はるかさんが出てるコーラの CM、
うん、ああはい、あのフィギュアスケートの夢見てるやつね。
そう、ね、それともう一つのバージョンで、そのピョンチャンオリンピックをみんなでコーラを飲んで、
うん、
なんか盛り上がってるみたいな CM、
同じ CM ですよ。フィギュアスケートに出てるっていう夢を見てて、夢からパッと覚めて、
あ、それそれそれ、
うん、でそしたらみんなと、
うん、
あのその後にコーラを飲んで、うん、テレビ見るっていう、
うん、でね、それがあのその待ち合わせ場所で僕がベンチに座って待ってると、
うん、
いつもエンドレスでその CM が大音量で流れてる
ん
ですよ、
うん、
うちの校区は世界一みたいな、日本一、うん、世界一、うん、わかんないですけど、でね、なんか本当僕もそれでこうピョンチャンオリンピックちょっと洗脳されそうになってて、
うん、
ちょっと見てみようかななんて。
でもまだ見てない。
全然見てない。
ここカットだな。
何ですか。
絶対全然着地点も何もなく話し始めたでしょ。
なんか話、ピョンチャンオリンピックとりあえず言っとこうかなと思って。今日はそれで集まったんではないんですか。
違います。違います。あの、
うん、
平昌オリンピックに並ぶビッグイベントがあるじゃないですか、
うん、
3月3日ひな祭りに。
そうですね、はい、
何でしたっけ、
公開収録イベント。
僕は怖くないのね、
うん、
公開、それ公開収録だったね。
いや収録じゃないんだよ ね、 だからね。
いやでも、あ、いや忘れた、収録しましょう。あのすっかり忘れたけど
そう、一応公開収録、
一応収録して、ね、うん、流せる部分だけ後で流せるんじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど、
はい、うん、っていうのを開始するんですけれども、
うんうん、
やるんですけれども、はい、まあ何の告知もなくツイッターで夜9時半ぐらいに
、はい、
ちょろっとワンツイートやりますけどどうすかみたいなこと言ったら、うん、即完売でしたね。お、
本当ですか。
はい、
うん、
2時間ぐらいで即完売ってツイッターでは謙虚に言ってましたけど、うんうん、1時間かかってないですから。
かっけえ、そんなことあります。
後から数えたらね、
うん、
2時間ぐらい定員いっぱいになってこと気づかずに2時間ぐらい、
うんうん、
あの
受け付けていたら、
ね、受け付けていたらっていうか、はい、あのそうね、受け付けていたら、うん、締め切りを出さずにいたら、
うん、
結局後から数えたら1時間ぐらいでいっぱいでした、
うん、もうそれ僕たちなんかあのボーイとかみたいださ
すが90年代に青春を過ごした人ですね
そんなだって即完売と言っていいレベルでしょそれって。
そうですね、
すごいですね、うん、吉田会長すごいですね。
いやいやいや、もっとね、僕はすごいんじゃないですよ、
うん、ですか
吉田裕貴というキャラクターがすごいだけで、僕自身がすごいわけじゃないですから。
そう、そうなんですね。あの、職業吉田裕貴すごいですね。そうです、そう
です。で、だからもっとでかいキャパンとかでやろうっつったのにさ。
そうなんですよね。
だ結局会場はどうしましょうかね。うん、
会場はだから前回話した、
うん、
とある事件があった場所。かどうか確定を、うん、これラジオで言わない方がいいんだよね多分ね、
うん、
うん、まあ来た人が、
うん、
なんだ違うじゃんって言うか、
うん、
やっぱし、ああ道理でって思うかですよね。
あ、来ればわかるんですか。
来ればわかる。
あ、え、マジで。あ、そう来ればわかるような場所でしたっけ、うん、まあいいや、まあまあいいや、まあそれは、
うんうん、
はい、
うん、そうですね。ただまああれなんですよね、そこがやっぱりその特殊な場所なんでって言ってんじゃねえか
よいや、いずれにせよ、
う
ん、イベント会場はもう抑えられないんで、
うん、
すぐだから、
うん、
で本当はロフト9とかでやらよかったんですけど、うん、確実に
テッティングですね。
でも120人ぐらい入るだろう、うん、
はい、でそこで
5時間で120人いくでしょ単純計算でいけば、
はあはあ、そうですね、まあ、はい、うん、でその
だからイベント会場じゃないん で、 で、うん、結局だからまあどこになるか分かんないけど多分エレベーターがない階段で 4,5 階ぐらい上がんなきゃいけない、うん、なんか普通のマンションの部屋とかになると思うんですよ。
そうなんですよ、だからそうなんですよね、
あの、うん、例えばね、具体的に言うと、
例えば、まあ、そう なるかな、わかんないですけどね。
いや、なります、うん、あ、ここははっきり言わないと
、うん、
なぜかっていうと、
うん、そうなんです、
車椅子で来られる方は、うん、ちょっと解除できないっていうのを初めに言っておかないと、
うん、そうなんですよね。
もしかしたら乙武さんが偽名で申し込んでるかもしれないから、うん、そしたらまたトラブルになっちゃう、お互い、ほら、
うん、
お互いまた、
ね、
あの嫌な事件が再燃するじゃないですか、うん、あのイタリア料理店みたいな。
うん、あのじゃあツイートで世に問うてみましょうよみたいな感じでね、うん、こう なりかねないので。
そうです、
うん、とても悲しい思いをしましたって書かれてしまうかもしれないもんね、うんうん、
ちょっとね、まあうちら的には美味しいけど、
うん、そうなんですよ、あのだからの、
ちょっとあの真面目な話、
うん、
マジでその 4,5 回階段を登れない、
うん、
人っていうのは厳しいと思います、
うん、まあ、あの事前にね、その本当にそういう方がいらっしゃるんであれば、
うん、
まあ、まあ一応 言っては最低限いただきたいんですよね。
どうする、30人中28人かそれだったらそのことちゃんと備考欄に記せと言ってないから
うん、うん、いいですよ、
まあ、
僕頑張ります
はい、
はい、まあでも本当にあの あれなんですよ、このエスカレーターとかエレベーターとかがないので、
まあ、1人2人だったらなんとかなるかもね、
う
ん、
で、あの、あくまでこれ普通のうちみたいな定
位
ですので、
はい、
まあ、なるだけというか、あの、外では静かにしていただく、
階段登るときも静かにしていただかないと、うん、まあ、だからそれは常識の範囲でね、
うん、
普通に他の人も住んでいるマンションの階段を登ることになるんで、
うん、そうですね、そうだから、あの、まあ、そこら辺とかそういうところは注意として必要ですよね、うん、あと何かありますか。
あとやっぱり普通のマンションの部屋に地べたで座るような感じになるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
クッションとか座布団とか、うん、あとはあのキャンプ用の簡易椅子みたいなやつ、
あ、
折りたたみできる、はいはいはい、ちっちゃい、うん、あんまりでかい椅子持ってこられるとね、イームズのパソコンチェアとかも、ね、
はい、
頑張って持ってこられてもスペース取られちゃうんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、あくまで人一人分ぐらいの、うん、スペースを快適に座るものがあると、
うん、
てか絶対持ってきた方がいいです、
うん、あのよくほら野外コンサートとか行くとさ、あの、うん、こう銀色のこういうそういうクッションみたいなくれるじゃないですか、
はい、
ああいうやつ持ってきたらいいかもしれないですね。
あれよりも、うん、あれだでもちょっと厳しいかもね。
厳しいか、うん、まあ、一応あの普通の部屋なんで暖房とかは効くんだけど、まあ、あの床が石なんですよね。石っていうかな、なんていうのかな、あれ。
タイル。
タイル、タイル張りなんですよね、うん。だから気持ちやっぱ寒かったりとか。
いや、めちゃめちゃ寒いでしょ。
うん、と思うので。
ただ、まあ、あの、簡易カーペットのオフィス用の、
はい、
あれはカーペットって言っていいのかな、あの、ほら、互い違いにね、うん、あの、こう、組み合わせられるやつ。うん、あの、でも硬いやつだよね、あれ。
はい、
硬いやつ。カーペットつっても。
うん
うん、はあるので、うん、一応すら敷けるんだけど、はい、硬いんで、
うん、
なんとなく言いたいことは伝わってると思うんだけど、うん、もうそれで我慢できる人はいいけど、うん、なるべく自分で持ってきてください。
そうですね、そんなところかな、うん、
あとやっぱり、まあ、足の悪い人とかもいるでしょうから、うん、一応その椅子は常備してあるものはあるんだよね、あそこには、うん、
ね、4つ
4つぐらい
ぐらいでしたね、
うんうん、だからまあやっぱりそれはある程度足の悪い方や高齢者の人のために優先席として取っておくので、あとミニスカートの人
そうなんですか、はい、まあでも本当なんか今スーパー飛ばしましたね、
はい、まあ、ミニスカートで来るなってことです、つまり
そうですね、まあでもそうですね、そんな感じかな、
うん
うん、あとトイレ、
そうですね、うん、トイレも一つしかないんで、
うん、
普通の部屋みたいに、
そうですね、
あとはまあトイレと、あとお風呂があるからね、
はい、
お風呂でおしっこして流せば
人んち人んち
え、だってしないそういうの、
しませんよ。
あ、しないんですか。結構してると思いますよ、あの、人類、日本人と言わず地球人類、結構シャワー浴びながらおしっこしてる、
うえ、本当に。
いやいや、菅さんの方が少数派だと思いますよ。
え、ちょっと待って待って、ちょっとごめんなさい、それだけずらして、
ちょっと、
え、おし、何、お風呂入りながらするの？
湯船の中じゃないよ。
うん、シャワー浴びながらする。
うん、
嘘でしょ。
いやいや、菅さんが少数派だと思いますよ。
え、ほ
んと、なんだったらツイッターでアンケート取るか、プロフィール欄に固定して俺のプロフィールのあのやつに固定した
ツイートで、せっかくクレイジージャーニーで来てくれた人とかがびっくりしちゃうやつよねそうか、それ
クレイジーってなるから望むところですよ。
え、あの、ぶっちゃけた話、会長もされてます、それ。
もちろんしたことはありますよ。今まで生きててしてない人なんていません。
いや、僕ないですよ。
気持ち悪い変態じゃないですか、本当に。
いや、本当にしたことない。
変態の名を欲しいがままにする、
できませんよね。逆にその体がさ、トイレ以外
の、もうこの話良くない俺別にこの面白いと思ってないし、
うん、
あの、すげえ、
いや、衝撃、
言い古されてるネタらしい、
は
い、
あ、そうですか、
うん、
わかりました。じゃあ、はい、ちょっと、それもじゃあ会場にいらした方は教えてください。
いや、いいです、もう、いや、そんな話で1秒でも使いたくないです。
はい、
だからその手もありますけど、
まあでも本当そうですね、トイレは一応その一つ、あの、まあ大きめですよね、トイレ自体はね、
はい、
うん、あの、トイレの個室自体は大きいんですけど、当然一人ずつしか入れないんで、
なるべくトイレは 事前に済ませてきていただけると、まあ、うん、あとは、まあ、もちろん5分ぐらい歩けばコンビニありますけどね。5分も歩かなくていいか、3分ぐらい。
あそこのコンビニはね、トイレ使えない気します。
あ、そっか、うん、駅前だからね。うん、あ、だから公園があります。最近できた公園が、歩いて2、3分のところに、うん、場所決まってんじゃねえかよって。ありそうな気がするんで。
そうですね。
あの、
うん、
しかも多機能トイレってちゃんと書いてありましたから。
う
ん、
あ、そうですか。
公園案内の、はい、あの、区の。うん、ホームページに。
はい。
だからね、階段を上り下りするのはめんどくさいですけど、うんうん、そこはありますね。まあ、
なんで僕たちがそんなめんどくさいところを会場にしたかっていうのは、ね、おのずとね。
まあ、来てくれればわかると思うんですけれども。
うん、まあ、注意点としてはそんなもの？
まあ、そうだね、うん。やっぱイベント会場借りるのが楽だね。
まあ、今回はね、その、
しょうがないね。
込みでってことですからね。
はい、そうですね。うん、
まあ面白いものもあるかもしれないしね。
はい。うん、あとシークレットゲストがいます。
え、そうなんですか。
はい。あと、今の会話でさせられた通り、菅津さんはもちろん出ます。
うん、
僕と菅津さんが、
はい、
トークイベントするっていう感じで、うんうん、ただもう一人、謎の存在 X。シークレットゲストも出ます。うん、はるばる。
怖いっすね。
遠くから。
あ、そうなんですか。
はい。
誰
それを言うとシークレットゲストじゃなくなるんで。
はい。あ、じゃあその人のもう軽快なトークも織り交ぜつつ。
そうですね。うんうん、はい。
ってことですね。
まあ、いるだけでいいんですけどね、その人
は。あ、そうですか。
はい。
わかりました。
座っているだけでいいんですけど、横に。
ああ。わかりました。まあ、じゃあ、とりあえずその、そんな感じで、で、話としては、話できない話を結構、頑張ると。
なるべくそうしましょうね。うん、あの、もったいないんで。
そうですね。
あの、このラジオで話せない話も溜まってきてるでしょ、菅田さんは。
そんなことないですけど。まあまあ、でも、ありますあります。
僕はまあ、とりあえず、うん、まあ、ファンへの感謝ということで、
はい、
あの、モノマネリサイタルは、1時間ちょいぐらいはやるかな。うん。あの、クリカンを発動させて、うん、もうこのマンションの一室、部屋全体がクリカンの、はい、支配下にあるみたいな、あの、今のハンターハンターみたいな。
マジきついっすね。
あの、ソリッドシチュエーションホラーみたいな感じで。
はい、起きたら、クリカンの部屋みたいな。
そうそうそう。
うん、
もう誰も逃げられない、うん。密室で殺し合い、バトルロワイヤルみたいな。
は
い、
うん、じゃあ、クリカンも発動させて、
あと、まあ、僕が30人の知らない人たちを目の前にして、延々モノマネする度胸があるかどうかっていう、僕の精神力も試されますけどね。
まあ、まあ
でも。菅さんと密室で二人っきりだから、テレサテンをね、一曲歌ったりとかできますけど。
いや、僕きつかったんですよ、正直。
あの、僕だって正直きついんですよ。これが見知らぬ人たち30人を前にして、できるかどうかっていう問題ありますけどね。う
ん、結構やっぱ見知らぬ方ばっかですね。
そうですね。う
ん、
はい。
あんましこう。
多分、
うん。
ハンドルネームとかの人もいるんで、もしかしたら会ってる人もいるかもしれないですけどね、イベントとかで。
楽しみですね。どんな、はい、どんな話しようかな。まあ、いろいろ集めておきます。
でも溜まってるでしょ。
まあ。
はい。
はい。
だ
い
たい3時間ぐらいか。
そうですね。3時間ぐらいで、あの、ちょうど3時間か。3時間で。
いや、それはわかんないですよ、うんうん。その、
まあまあ、
その場の流れ次第があるんで、はい、フリートークなんで。
うん、
ね。それぐらいでしたっけ、はい、注意事項は。
はい。
うん。あとあれですよ。これ、確かラジオで言うのは初めてだと思いますけど、
うんうん、
トウモロコシの回 LINE スタンプが。
え、何それ
販売されてるんですよ。
すごいですね。
トウモロコシの回 LINE スタンプ。
うん。
LINE スタンプって
もちろん無料で。
菅田さんご存知ですか、
はい、?LINE スタンプは知ってますよ。
はい、
僕はあの、梅津和夫のやつばっかり。
そういうのとは違って、うん、素人が作ったクリエイターズスタンプというののトウモロコシの会、僕は怖くないラジオ、
うん、
公式、
うん、スタンプが。すごいですね。それはだって、何その、そんなことができるの？
あ、もう、それはめんどくさいからいいや、その説明は。
うんうん
できるんです。
はあは
あ、で、
は
あ、あの、もう販売してるんです、
うん。
なかなか審査はね、わけのわかんない基準で落とされたりしてるんで、
うん、
それで苦労したんですけど、
うん、
まあ、今にさんとかが、うん、その審査のいろいろやってくれたらしいんですけど、
メールでやり取りしたりとかしてってことですね、
今にさんがね、
はい、
まあ、でイラストとか、まあ、制作はすべて 100% 津川智弘さんが、
う
ん、
はい、お
博多の伝説のデザイナーと自称している、うん、
はい、
自称博多の伝説のデザイナー、自称じゃないか、うん、あれは確かあの博多の誰かが言ったんだっけな。
ああ、そうなんですね。
多少、多少
素敵なね、イラストを描かれます。はい、あの、一行階段のあの、同人誌版の、
ね。まあ、PHP 版もそうですけどね。
あ、PHP もそうか、うん。ね、あの、イラストで有名ですよね。
あれでは有名じゃないんじゃないですか。あの、博多の伝説のデザイナーとして有名ですけど、
はい。はい。そうか。いや、実はね、僕もね、いただいたんですよ。
買えよ。
ね、買おうと思ってたんですよ。
はい。
そしたらね、あの。
誰にもらったんですか。
プロサルファーゴルさんが、
はい、
なんか、for you みたいな感じで。
俺もらってないんですけど。ていうか、本当にさ、俺にだけは金出ししぶるよね、ゴルさんって。
いや、逆に僕はゴルさんが、は
い、俺、フグチリとか一切おごってもらってないんだけど。
いや、本当ありがとう
ございます。LINE スタンプごときすらおごってもらってないんですけどね。
いや、ちょっと買おうかなと思ってたら、ゴルさんから来て、
うん、だゴルさん、ちゃんと買う人には送らないでください。それ逆に、
うん、
あの、販路を狭めてますからね。うちはの、
はい、
遠曲的にうちらの喉を締めてることになりますからね、経営者のにそこら辺の経済が分かってないのかな。
でもなんかね、100人ぐらいにプレゼントしたいって言ってましたよ、
うん、そうか、友達が100人もいないから結局菅さんにも送る羽目になったのか。
でもあのいいですね、あの LINE スタンプはね、
はい、
うん、
具体的にどこがいい。
なんかマイナスな要素の時に使えますよね、いろいろね、
相手をイラつかせる時にってことですね、
うんうんうん、だから僕は今度あの打ち子の LINE グループの時に突然あの LINE スタンプ使おうと思って、
うん、まあ、あんまりビジネス関係で使うのはお勧めできないですけどね。
はい、
でも、まあ、別に使う時は使えばいいですけど、
うん、でもなんかすごいですね、やっぱし本当にあれだけのさ、こう何、会長とあと今にさんのキャラクターのバージョンもあるでしょ、
はい、
であと階段のなんかワンシーンというか、はい、すごいね、
本当はもっとたくさんあったんですけどね、結構跳ねられちゃったんで、
あ、そう
レギュレーションで。
え、逆にどんなのが跳ねられるんですか。
いや、全く意味わかんないです。なんか本当になんだっけな、ね、ごめんなさい、具体的に忘れちゃったけど、うん、単純にあ、お前は俺と一緒に地獄へ行くんだよとかは跳ねられました。
あ、まあでもなんとなく、
でも別にいいじゃん。なるほどね、なんかそんなの、うん、死ねとか言ってるわけじゃないんだから、
うん、はあ、まあでも良かったですね、無事発売にこぎつけて、
はい、
じゃあもうそれでこう印税生活なんじゃないですか。
だからまあ LINE スタンプ料金がね、まあ、うん、もちろん僕が懐に全部入るわけじゃないですけどね、
はい、
まあ6対4対0ですね、
6対4対0、
6対4対0ですね、比率的には6が僕、うん、4が津川さん、うん、0が今にさんですね。うん、
あ、じゃあ今にさんはティラユミコインで払う感じがいいかもしれないですね。
いや、まあ菅さんから贈与したければ贈与すればいいんじゃないですか。ティラユミコインを、
はい、うん、そうか、じゃあ今にさんはゼロで、
はい、
うん、で、あのこれ聞いてる方でまだ買ってない人もいるかもしれないので、はい、いくらなんでしたっけ。
50コイン、
え、
50コインじゃなかったでしたっけ。
あ、その LINE のそういうのって、あ、 LINE のコインを買って、
はい、
その50コインで買うってことなんですね。
そうです、
うん、
50コインだけだと120円、
はい、
だからそれはあのコインの買い方によりますけど、うんうん、LINE の
安いっすね。
高くね。
いや、安いでしょ。
あ、そう、
わかりました、じゃあみんな買えばいいよ。
まあそうすれば6対4対0で、まあ、別に120円丸々じゃないですけどね、
は
い、
うんうん、
30% ぐらいだっけ確か。
あ、そうなんですね、
はい、テラセン持ってかれるんで、
へ
え、
はい、僕も作ろうかな。
いいじゃないですか、うん、うん、作ればいいんじゃないですか。誰も止めませんよそれは。
はい、分かりました、はい、買ってください、
買ってください、
はい、
はい、ということで、はい、まあ伝えなきゃいけない情報は伝えたんで、
そうですね、
まあ、今回のラジオはこれでおしまいでもいいんですが。まあそうするとね、うん、イベントに来れない、はい、うちらは無視ですかみたいな反動分子がね
はい、
起こり出すと嫌なんで。
でもさ、今回のイベントって、
うん、
何人でしたっけ？
30人。
30人、うん、ってことは、4分の3来てるってことだよね。
そうですね。いや、わかんない。ラジオ聞いてない人
の
可能性もありますよ。
でもラジオ聞いてない人が来てもすげえつまんないよね。
絶対つまんないです。完全にラジオうちわノリなんで。
ですよね。うん、
だって、俺が突然モノマネしたりするんだよ。クレイジージャーニーとか見て、なんか俺のこと好きになった人が来て、
うんうん、
俺がね、突然、
そういう人にとってはだって、
小池百合子のマネとかしても。
そういう人にとっては、まず会長が気違い認定されて、
まるまる、まるまる、我が心。
あと、俺誰だよって話になるじゃない。
まるまる。え、ちょっと待って。
それ小泉。
あ、そう。当てないね。
はい。いや、今、
絶対俺
は、僕は、いなしを発動させてるんです
よ。違う。いなしじゃ、クリカンはダメなんですよ、
うん。うん。あ、そうなんですか。
え、ちょっと待って、ルール説明したよね。うん、俺の能力。
クリカンは答え
が。モノマネハラスメントって書いて、うん、ルビでクリカンってなってる、念能力ね。
はい。
うん、
じゃ今のは、じゃ小泉総理、元総理ですね。
そうですね。
安倍総理や、逆にじゃ僕からやらせるっていう技ですね。安倍晋三さんやってください。
いや、そう、恥ずかしいからです、言われてやるの。
今ちょっと僕、初めて勝った気になりました。
突然やる、いや、モノマネってそうじゃないですか。ね、自分から突然やるのはいいけど、
うんうん、
人にやってよって言われて、
うん、
そうなんですよね。今タイミングしちゃったんで、うん、やってるんですよ、ポッてやるんですよ。ですけど、やっぱり、熱で頭がぼーっとして、あれ何があったっけなって、はい、一瞬でも間が空いちゃうと、
ダメなんですよ。はい、
はい。ね、金ちゃんが言ってました。
うんうん、あ、そうなんですか。
金ちゃんって
。あなたちょっと今日風邪でおかしい。
違う、あなたもおかしいよ。金ちゃんが言ってました。そうですかっていう返しもおかしいと思いますよ。
うん、いや
金ちゃんって誰か分かってます？
萩本金ちゃん、
ね。そうそう、萩本金ちゃんが言ってたけど、うんうん、自信のないネタの時はね、自信のないネタの時ほどすぐやんなきゃダメだよって。自信のあるネタの時は、間を置いて、やった方がいいんだよって言ってました。
でもさ、金ちゃんさんってさ、
で一応僕が真似したら、
うん、
それ金ちゃん。
金ちゃん。金ちゃんって、僕の今この年でも、
うん、
正直コメディアンの印象ってあんまないですよね。
優しいおじさん。
なん
でも多分本当は暴力振るってそうな。
やばそうですよね。
やばそう
ですよね。
西田敏行さんとかも、いや、噂ですよ。
うんうん、
噂ですけど。
に代用される感じの、はい、ああいう怖さありますよね。
はい。
うん、でも、本当金ちゃんって、僕の中では仮想対象の人しか。
まあ、まあ、それはそうでしょ。僕ももちろんそうですし、
うん、まだ今の世代です。まだ今の世代な、あれな、それで。
ああ、そうそう。
うん、
なんで君はタメ口になったんですか。
いきなり、なんか、この前衝撃だったんですよ。
はいはいはい。
なんかテレビつけたらやってて、
はいはい、
え、まだやってんだと思って。
ああ。
うん、
え、まだ香取慎吾が出てるんですか？
香取慎吾がやってて、
はい、
この前、先週ぐらいにやってたんですけど、うん、初めて、歴代で初めて0点が出た。
はいはい、それは噂で、ネットニュースかなんか見ました。
うんはい、以上です。
ダメだよ。着地点。着地点見てから、ドゥーンですよ。
そうですね。
ドゥドゥーンも入ってないからね、あなた今。
ね、でも本当すごいね、金ちゃんは。すごいね。
はい
うん、はい。じゃあまあそういうわけで。
これイベント、ラジオ聞いてない人が出て、今の俺たちのやりとり。でも、あ、でも、いるよ、うん、多分。
何ですか？
なぜかっていうと、うん、まあ、しょうがないなと思って、
うんうん、
参加人数、
うん、
本体一人だけにしたかったんですけど、
はいはい、
まあさすがに苦じゃ、苦っていうか、まあ、あれ、苦なんだっけなんていう国、
うんうん、
国じゃないですか、うんうん、それは、
はい。
だからペアね。
はい。
一人だけだったら、一緒に申し込んでもいいですよ、みたいな感じでやって、で多分彼女とか、
うん、
友達とか連れてくる人も、
はいはいはい。
多少はいるんで。
はいはいはい、ああ、そうか。え、彼女さん絶対知らないパターンもありますよね、それね。
彼氏だったらいいけどね。
うん、
女の人がリスナーで、うん、彼氏つ、あ、それもきついな。
うん。
ゆきちゃんのパターンとかあるからね。これももう身内ネタで、身内ネタっていうか、うちわネタで申し訳ないけど、
はい、
大阪のイベントのゆきちゃんの彼氏パターンとかもあるからね。
うん、ああ、そうだから。まあでも、変な話よ。男性は、
うん。
まあ、
まあ我慢するよね。
うん、でも女性、まあ、
ね、怒って帰るパターンは、
うん、ある
よ、ね。あるぜ。怒って帰るパターンあるぜ。厳しいぜ。
そうです。あの、ほら、僕、その、
え
今のは、
なんだぜ。
なんだっけ、ワイルド、スギちゃん。
違うぜ。
ひでえな、今回。
当てるぜ。
スギちゃんじゃないですか。
おかちゃんだぜ。
おかちゃんって何ですか。
もう、一回、合ってるぜ。
え、
オカルト大好き、おかちゃんだぜ。心霊スポット行くぜ。それを、UFO に連れ去られたんだぜ。
それを、
変な機械体に埋め込まれたけど、気にしないぜ。オカルトだろ。
それの真似を今したんですね。
真似っていうか、ウカちゃんだぜ、久しぶりだぜ。以前一回会ってるぜ。
それ前やってたよね、確かにね。
そうだぜ。
はい、もうやめてください。
ウカちゃんも帰ってたって。わかったぜ、またどうぜ。またね、ウカちゃん。
そう、だから。
ウカちゃんに対して冷たいよね、いつも。
あの、結構困るんですよ。
そうだ、なんで俺と会話するように、普通に会話するやつ。すげえ、ウカちゃんしょげてたよ、今。うちの玄関出るとき。
あのね、あの、今回のイベントね、あの、僕ほら、あの、玉打ちクソ野郎じゃないですか。
あの、パチ打ちクソ野郎。北原さん曰く。
で、あの、この打ち子の一緒にやってるやつが、うん、なんかね、まあ、僕のツイート見てるやつがいて、
うん、
なんか、やるんすね、なんか。
マジか。
行こうかな。
無理だよ。
だから、
うめえなんかで来れねえ。
そうで、だから、あ、もう絶対つまんないし、意味わかんないから見た方がいいよ。
ラジオは聞いてないんですよね。
ラジオは聞いてない。ああ、うん。あの、聞いてないんだけど、うん、だから、あ、絶対意味わかんないから。
まあ、まあ、それは別に間違ってない。あの、全然、あの、正しい、なんていうか、その、正当な、誠実な受け答えだと思います。
ね、だから、本当にこう、で、やっぱ知ってる人、今回本当にもう内輪の感じですもんね。
うん。もう完全に。うん、はい。そういう甘客だからってね、舐めちゃダメだよ。うん、
まあ僕はもう本当
そういう甘客にね。
甘客って、
え、
その言い方がまずちょっと失礼ですよね。うん、甘。
失礼
甘客
落語用語ですよ。
うん、どういう
寄席とかの用語ですよ。
はい、どういう意味ですか。
だから甘いっていう、うん、そのなんていうか、ファンだから、
はいはい。
ちょっとしたことでも笑ってくれるような、
そうですね。
甘客とかに、はい、うん、おんぶに抱っこだと、芸が育たないからね。
はい。わかりました。
ちゃんと死ぬ気でやってくださいよ。
わかりました、わかりました。
僕も死ぬ気でモノマネやりますから。
はい。
魂を削って。
はい。まあでも本当、来ていただける方は楽しみにしていただく感じですね。はい。はい。何話そうとしたっけ、さっき。
星野ドンについてじゃないですか。
お、星野ドン。
星野ドン。
ねえ。あれ、最初ね、本名だと思ってね。
あ、僕も。
うん。え、こんな名前つける
親御さんね。
思ったら、よく見たら仮名って書いて
ある。まず一回星野ドンって出てきて、うん、と思って、うん、まあその時パッと見ないじゃないですか、うんうん、テロップを、
うんうん。
で、CM とか挟んで、はい、もう一回出てきた時にまたテロップ出るじゃないですか。
うん、
その時、カッコ仮名って書いてあったから、ふざけ。
そうそうそうそうそう。そのふざけ
面白いと思ってますかどうせあの、工藤ちゃんがつけた名前でしょ
はい。
あの、
典型的な本当にもうイラつくメンヘラな、ね。
メンヘラサブカル。
うん。ま
あ、かわいい子ちゃん。これ聞いてる可能性ありますからね。
そうですね。あの、あのね。
あの、キララさんと一緒で。
そうなんです。あのね、なんか、ツイッターを発見して、
はい。
いろいろ見せたら。
工藤ちゃんの？
うん。
はいはい。
あの、どんちゃんも発見しましたよ。
うん。あの、僕も発見しました。
うん、で、なんか、そうしたら、エゴサしてるけど、はい、こんなに叩かれるとは、わら、みたいな感じで。
はい、ちょっと待って、一旦、何の話してるかを、
ですよね。
甘、
ね、
客にね、はい、乗っかってると、そういう風になっちゃうんですよ。
そうなんですよ。あの、何の話かというと、
はい、
あの、日曜日の昼間にやっている、ザ・ノンフィクションですね。
はい、フジテレビのね、
はい、
日曜午後2時からやっている、ファンの多
い、
ドキュメンタリー番組ですね。
はい、で、今回は、 日韓合同企画なんですよね。
そこ別に
でもなんでなんですかね。
たまにありますよ。
あるけど、はい、別に韓国関係ないじゃないですか。
いや韓国でも流すんでしょ。で
そういう意味で
制作資金を、うん、例えば3分の1とか半分とか折半、うん、とかしてるんじゃないですか。
なるほど、うん、で今回は日韓合同企画で、うん、なんだ壊れる
結婚のなんか新しいやり方みたい な、
うん、なドキュメンタリーの前編なんですよね今回ね。
そうです、
うん、
まあ、2組の、うん、同性カップルと、はい、初老の夫婦、うん、やって、まあ、初老の夫婦は、まあ、うん、まあ正直ザ・ノンフィクション好きにとってはあんまりどうでもいいんですけど、
うん、
まあ、日本の結婚という見方を見るには、まあ、意義のあるものなんでしょうけど、うん、正直僕はたちはザ・ノンフィクションを見るときは自分たちよりも、うん、土底辺の鳥の餌とか食ってるような人たちみたいにガードした酔いどれ人生とかを見たいんで、
そうなんですね、
いなたい食事してるところが見たいんで、うん、ああいう大学の教授と元県会議員とかのインテリ、
うんうん、
ブルジョワ初老の夫婦 の、 サルトルとボーヴォワールみたいな結婚とは何ぞやみたいなのは、うん、ちょっとごめんなさい、それ別の番組ねっていう感じなんですよね。
結構どうでもよかったですよね。
うん、どうでもいいというとね、うん、語弊があるんですけど、うん、ザ・ノンフィクション的にはちょっと違うかなっていう、うん、
まあ
うね、
まあ、ね、じゃあちょっとその最初そのご夫婦の話すると、
はい、
一つ見どころがあったのが、うん、おじさんが要はその、うん、奥さん奥さんともう何です家庭内別居みたいな感じなんですよね。
家庭内別居ではなくない、
なんか
別居婚とかしていて、うん、石川県の議員だったから奥さんが、
うん、でそれでそのもうお金の出所とかも完全に分けたりとかして暮らしているんですよね、うん、
それ家庭内別居とは言わないですね。別会計にしてですね、別会計にして経済もやってて、うん、で旦那さんあれ中央大学法学部の教授ですからね。
そうなんです、
相当すごい教授ですよね。だから、だからまあそういうインテリですから、う
ん、でその奥さんが県会議員、石川県の県会議員やってて、はいはいはい、辞めたらだんだん老け込んでいって、
うんうん、
それがご主人は嫌なんですよね。
もっと女であってほしいみたいなね、
うん、なんかね、素敵な白髪なんですけど、はい、もうそれ染めようよ、
うん、
そしたら奥さんがそれに対しての答えがもう絶対嫌、危ない物質が染めるのに入っていて頭痛くなるのよ、
うん、
みたいな感じだったり、もう許されるなら丸坊主にしたい、
うん、
っていうなんか左翼的なんかちょっと右の人っぽい活動家っぽい感じ、
右どっち
左の人活動家っぽい感じしましたよね。なんかこう
フェミニズムと左翼をごっちゃにしてる気がします。
いやでもなんとなくなんかこのちょっと変わった人ですよね、奥さんは奥さんで。
まあだから僕はあれは、うん、まあ、まあ正直僕の方が頭がいい部分があるのかなってってちょっと思ったんですけど、
それはどっちに対してですか、
夫婦よりもね。あれは議論の論点の整理がなってなくて、
うんうんうんうん、
奥さんは自分が若々しくなければ女性としての価値がないというふうに旦那さんが言ってると思って、うんうんうん、だからそういう日本の女性は若い方が価値があるみたいな嫌だって言ったじゃないですか、
うん、言ってましたね、うん、
で旦那さんもそれに対して別に自分の手でそういうことなのかなみたいな感じで反論ができてないんですけど、ちょっとそういうことじゃないんですね。
違うよね、全然、う
ん、だから旦那さんは旦那さんで、その年相応なりのファッションだったりあるじゃないですか、女性にしたって、はい、まあ、確かに日本っていうのは年相応のファッションっていうのはあまり、まあ、着物とかはありますけど、うん、きちんとカジュアル面だったりでは根付いてないから、
はい、
それは多分フランスとかが根付いてるでしょうね、
はいはい
はい、60代以上の女性にしか似合わないファッションとか逆にあるわけですよ、
うんうんうん、
そういう、
そうなってほしい、
欲しいってことですね、
うん、
それを奥さんも取り違えてて、うん、じゃあ若々しい20代、うん、30代の女の子みたいな格好すればいいのかって、それは、まあ、フェミニズム的にはおかしいじゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
で反論してて、うん、議論が食い違ってるんですよ。
そうですね、
その論点の整理ができないなと僕は一瞬で、うん、まあ、すいません、中央大学法学部の教授に石川県議会議員の方に言うのもあれですけど、
その教授さんがなんかほら仕事のパートナーみたいな人になんか愚痴る
シーン、はい、焼肉屋で、
そうなんかあの人とできそうだよね。
いや完全にでも奥さんにべったりなのが逆に気持ち悪いという意見もありましたよね。、うん、旦那さんが
僕はね、あのその焼肉を一緒に食べたおばさんにちょっと注目したんです、
うん、おばさんってあんたより年下だったよ。
嘘、
39じゃなかったっけ。
あ、そうですか。
あ、49か。
あ、多分49それぐらいだと思う、はい、で、あの方にねちょっとね注目した。結構ね誘ってるんですよ。
え、どういうことですか。
あの焼肉、まず焼肉を男女で食うっていうのはまずあるじゃないですか、はいはい、まあ昔親父っぽい
嘘だろ何かとってつもない着眼点があるのかと思った。
違うんです、あのね、
いやカメラ入ってますからね。
いや、で
ザ・ノンフィクションのカメラ、うん、ディレクターとカメラマンがいるわけじゃん、
う
ん、
あのね録画してる人もう一回見てほしいんですけど、
はい、
ビールをあの女性は飲んでるんです、
はい、
でそのビールをあの要は、ね、あの
生ビールでしたね、
うん、教授さんが、
うん、
あのうちのがこうでさこういうこと言うんだよって言った時に、うん、いやでもそれはさ奥様がさなんとかで、
うん、
好きってことじゃないみたいなことを言いながらこうねジョッキをこう指で上下にこうしてるんですよ。
それラジオじゃ伝わらないと
思うんですけど、あの男性器に見立てたような感じで女性あの
ジョッキをしごくようなことをしてるて、
うんうんね、絶対誘ってるじゃないですか、
うん、じゃあ次の、カップルの話少しのどんな話しましょうか、ね、
はいはい、まあ、僕はそう思いました、はいはい、で
だから星野ドン、本題でしょ、前置きは長いんでいつも
星野ドンさんは、
うん、
まあ一言とは思えないよね。
そうです、だから僕も、うん、あの菅田さんに LINE で星野ドンさんって送りましたからね
意味わかんなくてその時
その時見てなかったからね、
うん、見てなかった、
はい、
はい、そうなんです、まあ星野ドンさん、ただどちらかといえば星野ドンさんと一緒に住んでる
工藤ちゃん
っていう子、
また工藤ちゃんっていう芸名の付け方
も
絶妙に、逆に絶妙ですよね、
うん、
その、
うん、
それが、
うん、
分かってる感が出てると思ってるの、
はいはいはい、
分かってねえなっていう感も、
うん、
いやだから本当うがった見方すれば、
うん、
それの反応すら考えた上であ
逆にね、
俺が免許証の写真をツイッターの画像にするみたいな、
うん、
あの逆の逆の逆、
うんうんうん
うん、裏の裏の裏みたいなことなのかもしれないですけどね、探偵物語のね工藤ちゃんでしょ、だから
そうですね、
世代でも何でもないくせに、うんうん、再放送すら見てないでしょうに、
うんうんうん、あのねもうね本当にその工藤ちゃ
ん
がね、
うんうん、
もうなんか僕当然あの嫁さんと見てるんですけど、
はい、
であんまりね嫁さんがそのと見てるときにあもうこういうもうこれメンヘラでしょこういういるいるこういう女みたいな話をすると、
うん、
なんかやっぱ嫁さんとしてあんま気持ちよくないのかなって僕は思ってるんで、
うん、
別の女性のそういうことを僕がいっぱい知ってるみたいなニュアンスで話すのはね、
うん、
だからあんまり
言わないようにして、何しろ一番初めに付き合った女性が嫁さんですから他は知らないはずですから、
ね、そうです、だからなんかあんま僕他の番組見てても言わないようにしてるんですよそういうの、
うん、
心で思ってるだけでね、うん、だけどやっぱ言っちゃうよね、あの工藤ちゃんの場合は、
うん、
典型的なもう感じですよね、うん、
そうですね、うん、あのでまた極端にやばすぎるメンヘラじゃないところが、
うんうんうんうん、
本当に一般的にいるっていう意味でね、
うんうん、
あのありふれたっていう意味で、
そうですね、
よくあるあるなメンヘラですよね、
うんうん、あのね本当だから変わったことをしようとか、うん、私人と違う感性ですっていうことを言うありふれた人なんですよ、うん、なんかね歌聞きました、
聞きましたよ
僕ねあの歌、はい、あのシンガーソングライターなんですけど、
はい、
あの歌流れる前にシンガーソングライターってことをナレーションで言ってて、
うん、
あきっとこういう系の歌うんだろうなって頭の中で思ってたんですよ、
うん、
そして CM 明けでその曲流れた瞬間に、
うん、
もうゾッとしましたもん、そのまんま
もう一言一句そのまま
あこういう系の
ジョセフ・ジョースターみたいなお前は次にこれこれ言うみたいなのが完璧に当たったみたいな、
本当にあもう典型的やなと、
もう伊勢関西弁が炸裂だ、
そうそのままやなと思いました、
あのひねりがないというか、歌詞ってね、あの詩ですから、ポエムですから、
うん、
詩的な飛躍がないとダメなんですけど、
でもあれ
一切飛躍なかったですよね、
うん、でもあれはなんかその後放送後に工藤ちゃんさんのツイッターを拝見したら、
はい、
一応その番組 の, あの中で流れてたのは、
うん、
あなた 最後まで一緒にいるのはあなたですよみたいな場所が流れてたんですよ、
うん、
歌詞が。あれは実は恋人のことを歌ってるんじゃなくてタバコのことかなんかを歌ってる歌なので、
うんうん、
ちょっと編集で恣意的かな、うん、みたいな、
まあね、
うん、
まあまあ
こと言ってる人はいましたけど、
いやいや、
はい、うん、でもね、
うちら勝手に見たいもん見て好き勝手批評してんじゃんボケ
ね、まあ頑張ってほしい
です、
ね、
頑張ってほしいです。あの最後に言いますけど、うん、そのね老夫婦の人たちもその工藤ちゃんと星野ドンさんのカップルも、うん、本当にね、
うん、
20分20分ずつしか見ないで、
うん、
人格とか人生を知った顔で批評してますけどこれがテレビに出るっていうことですからね。
そう、あのだからね、それが僕不思議なんですよ、
僕だってその席を追ってるわけですから、
うん、そうですね、
あんたたちより出てるんだよ俺のテレビ
あのザ・ノンフィクションって特にさ出て得しないよね、うん、
そうだね。
あの前回見ました、
性転換したお坊さん、
うん、あの要は性転換してした法屋さん系のお坊さんが、
うん、
その要はそういう性的マイノリティの人、
女性、もともと、
もともと
男性が女性側に、うん、M2F か、うん、
はい、
はい、
でその性的マイノリティの人たちのための駆け込み寺を作るっていうので、
うんうん
うん、なんだけど自分自身はもう90いくつになったおばあちゃん、あの母親、お母さんね、うんうん、とすごいそれが合わなくて、うん、だけど介護のために見てるんですよ、
うん、死ねやとか言うんでしょ、うん、
死ねとか言うんです
よ、そうお母さんにね、
うん、でね、
お坊さんのくせに、うん、天さんのくせに、
う
ん、
でそのなんだろう、マイノリティ あのお寺を作るのも、
うん、
な1000万かそれぐらいいるんですよ、
ね、うん、
でそれをあの寄付で賄おうとするんだけど、うん、でなんかどっか あのイベント出たりとかで賽銭箱置いたりするんだけど、うんうん、3日で6000ポッチ
うん、
なんかそういう感謝をあまりしてない感じだったりとか、
聞き取り方にもよりますけどね、
うん、
だから本当はね、いろんな他99感謝してるコメントをカメラに流しても1ポロって言ったらそこだけ切り取られたりしますからね、
うんうん、だからね、そう、だから少なくとも
そっちの面白いし、ね、絶対俺もそうするし、ね、
そう切られる可能性があるのに、
うん、
だって少なくともそれこそあの1時間ぐらいの番組の中で見てたら、うん、僕はあんまり応援したくなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でこの性的マイノリティが云々とかとは全然別に、
うん、
その人のこう人格的なものをそこで判断しちゃうじゃないですか、
うん、
誰得なの、あの出る人って何のために出るんですかね。
だからよっぽどだからあの芸能関連とかじゃない限りは、
うん、
ね、出ない方がいいですよね。
ですよね。
まあ、キララさんとかがいいじゃないですか。地下アイドルなんだから。うん
うん、キララさん、この前ね、あの、カイジに出てましたね。
ああ、そうね。
うん。
うん、ちょうどやっぱり、ね、取材中、旅行中だったんで、はい、見れなかったんですけど。
うん、あ、本当ですか。僕、たまたま見てたら出てて、
は、
う、
い、ん。
うわって思いますよ、
ね。どうでした？
1 回戦で負けて
ます。
あの、落ちてるって、あの、
鉄骨渡りゲームから。
でも、ああ、元気にされてんだなと思ったんですけど、はい、ね、だから本当に、微妙だよね、ああいうのにこう私生活を取られてさ、うん、ドキュメンタリーってやっぱそういうもんじゃないですか、
うん
うん、絶対僕なんか密着されたら面白おかしく悪いとこばっか取られます、
うん、そうですね。まあじゃあ無駄話もそこら辺でいいですか。
はい、
はい、
ごめんなさい。
メールでも読みましょうか、うん、であのごめんなさい、すっごい忘れたんですけど、
はい、
今ほら仮想通貨発行してるじゃないですか、
うん、発行してる、
このラジオで。
そうなんですか。
ティライミコイン。
ああ。
で、まあ、仮想通貨ではないか。仮想通貨ではないんですよ。うんうん、なぜかというと、あの、しっかりした、あの、ほら、昔の、あの、世界的通貨の基準として金があったように、はい、うんうん、ティライミコインはちゃんと、あの、基準がありますから。
あ、そうかそうか。
10ティライミコインが1ナオトインティライミと同じ価値ですから。
はい、はい。
あの、っていうちゃんとした、まあ、あの、固定相場っていう、うん、なんていうんですか、金本位。
はい。
インティライミ本位体制っていうの、まあ、僕もさ経済一ミリの勉強したいんで分かんないですけど、なのでまあ純仮想通貨ですね、
うん、
それ
どこの取引所でコインキャッシュで買えるんです
か。ここ、いやいや、ヨックの取引所でヨックンチェックで、
はい、
YC で、
はい、はい、YC で買えるんですね、は
い、取引所っていうか、だからもう一回 このシステムを説明すると、うんうんうん、メールを読みます、
はい、
でそのメールに対して何ティライミかね、
うん、
ポイントを上げます、うん、10ティライミが満点として、はい
うん、
でそれが30ティライミ溜まったら、はい、この僕に、うん溜まりましたよって言ってくれれば、
うん、3ナオトインティライミですね。
そうですね、うん、単位からしたらね、うん
はいはい、溜まりましたよって言えば
言えば、うん、で言って僕は何にも計算してないんでめんどくさいから、うんうん、集計してないんで、
はい、
それを僕があこの人本当のこと言ってるなと思ったら、うん、なんか景品あげます、
う
ん
はい、
だから逆に言えば本当に溜まってても僕が嘘だと判断したら、う
ん
う
んダメな
んだ嘘つきって逆に嘘つきって4文字だけメールで返しますからもっと逆に言えば全然溜まってなくても僕はうっかりあこの人ね30ティライミ溜まったなと思ったら景品を送りますっていうのがティライミコインのシステムです
わかりましたじゃあ何ティライミを発行するかは僕たちで決めれる
そうですねで先々回からやってるんですけど
前回忘れて
そうそう前回忘れちゃったんで一回ちょっと菅田さんにポイントを付け直してもらいたいんですよね、
うん、あはい分かりました
何読んだっけ
僕は
ゴルさんの読みましたね
うんゴルさん読みました、
はい、ゴルさんのこれはあれだ大物たちになったっていう、はい
うん、
あれ何ティラインですか
2インティラインです
ちょっと待って2ティライミ
2ティ
ラインあ
二2ティラインです
ね2インティラインって20ティラインってこと
あ違う違う 2ティライミ。
ニティライミ。
うん、
だって、今見さんの回とかで、
うん
まあ、正直、小ぶりな階段とかでも6とか上げてるんですよ。
あ、そうか、そうか。あ、そうか。うん、あ、じゃあ7ティライミ。
そう。もう、上がり下がり激しすぎますね、このティライミ。ちょっと、素人には使いこなせないですね。
7ティライミ。
7ティライミですね、はい。じゃあ、ゴルさん覚えてくださいね、7ティライミ。確かにそれぐらいは、あると思いますね。
うん
あんまりね、僕が口挟んじゃいけないんですけど、うん、あまりにも、菅田さんとか今井さんが適当すぎるんで、たまに、こうやって口挟みますけど。
あと
山本リッパー。
リッパーさん。リッパーさん面白かったんで、
わざと罵倒して、
うん、
で、バリ雑言が出会い系サイトの女性から帰ってきたら、うん、それを赤番に追い込むっていう。う
ん、じゃあ、まあ、これは今後も期待して、
うん、
今後も期待して、10ティライミあげましょう。
おお、久しぶり
に。その代わり今後もですよ。はい。
いい前振りですね。
うん、
いい前振りですね。スガッツさん。今回も来てますよ。
あ、山本
リッパーさん
から。はい。あ、じゃあ、あげた回があったかなってなるのにね。はい。はい、
まあ、それ後で読みますけど。うん、あとは、伊達さんの読みましたっけ。
あ、伊達さん読みました。
バーミーっていう幽霊映画がありますよっていう。う
ん
う
ん伊達さんはね、僕が知らなかった映画を教えてくれたので、うん、ゴティライミです。
ちょっと、やっぱり、ちょっと甘いですね、今、それ。逆に。
まあ、いいと思います。ゴティライミでいいと思います。
わかりました。
あと、ほら、新しいリスナーさんだから、
まあそうですね。
うん。はい、今後も期待して、ゴティライミ。
参加賞込みで。
はい。
サキスポちゃんは
あ、サキスポさん、
これはあれですね、JK リフレの、うん、
はい
友人の友人ですけど、ね、がストーカーにやってるみたいな、
うんうん、じゃあね、それは確かあるあるネタの話を他の人にしてくれてたんですね、
ん？
僕が話してたなんかコスプレイヤーさんのあるある話を別の人に話してたみたいななんかそういう話題にしてくれてたみたいなんで、うん、8ティライミですね
なんか勘違いしてます
ねいやしてませんいいです8ティライミでいいです
はい、はい、いやメールにはそんなの書いてないんですか。ああ、そんなんで。
いやでもあとほら。
ちょっと一言触れてるだけじゃないですかそれ。
これちょっと面白かったじゃないですか。
はい。
だから8ティライミですね。
はいはい。はい。えそれだけでしたっけ。
多分そうだと思います。
はい
はい。
ああプチケプチケ。プチケどうしますか。プチケの。狂気大作戦編ですね、うん、恋愛弁天狂気大作戦編、
ね、これが一番面白かったんだよねどうしましょうい
やそれは僕はだから、う
ん、じゃあまたプチケイさんも
判断しちゃったらダメなんで
プチケイさんはなんかこれ書くのに結構命を削って書いてるって話を以前聞いたので、
はい
まあ、お見舞い金と今後の期待、
はいはい、
合わせて11ティラ意味です。
ダメです。
なんでですか。
10ティラ未満点つってんでしょ。
あ、そっかそっかそっかそっか。あ、じゃあ
ね、30で俺が物を送んなきゃいけないんだよ、それ分かってる。じゃあ、くすがっさんの物とかにしてもいいわけ。
あ、いいです、はい、いいです、いいです。
あ、じゃあいいよ、
うん、じゃあね、まあ、10あげとこう。
分かりました、はい。
その代わりこれ僕が今回初めて採点をしたので、うん、次からはちょっと厳しくいきます、いきます感じで。
回りました、
はい、
はい、
こんな感じです。
じゃあお手より言いましょうか、はい、山本リッパー、
おお、
40代男性フリーランスの方ですね、
はい、
こんにちは。もともとこのラジオを聴くようになった理由はオカルトや怪談が好きだったからなのですが、今やすっかりメンヘラさんいらっしゃいの方でおなじみになってしまいました。今日はパソコンに保存していたテキストを整理していたら、短編の一般公募に応募して本にも掲載され出版された文章が出てきたので、暇な時にでも読んでください。あんたさっき期待したじゃないですか。
そっちじゃねえのになって今のだけだ
と思ってる。期待したでしょ、
うん、
ダメで、期待したんだからちゃんと成長見守らないと、はいはいはい、
うん、
タイトル、鶏兄弟。兄妹の方ね、兄弟。
あ、日野秀氏の漫画にありそうだよね。
死んだ父からこんな話を聞いたことがある。敗戦間もない頃、父がまだ小学生だった時の話だ。ピカに吹き飛ばされた町はようやく復興し始め、その広場でも学校から帰った子供たちが集まり野球をして遊ぶ光景が日常的に見られるほどの平和を取り戻し始めていた。もちろん野球といってもグローブやバットがあるわけではなく、棒切れをバット代わりにし素手でボールをキャッチしていた。そのだだっ広い広場の横には大きな養鶏場があり、そこには父と同学齢らしい子供の兄弟が住んでいた。でも父も近所の子供たちも兄弟の名前や年を知らず、誰も兄弟と話したことはなかった。兄妹ね、うん、学校にも来なかったし、外の広場で皆と遊ぶこともせず、いつも住居になっている養鶏場の2階の窓から2人並んで広場で遊ぶ子供たちを黙って見つめていた。その兄弟は鶏の顔をしていた。それどういうこと、なんで人間の顔が鶏な、ありえんで、そんな。僕は父にからかわれているのだと思い笑いながら問い返した。でも父は真剣な顔で、嘘じゃねえ、もうほんまにどう見ても鶏にしか見えんのじゃ。でも首から下は普通の人間で、服も着とったな。ある日父は夕食後にボールを広場に置き忘れていたことに気づき、慌てて広場へ取りに行った。ボールはとても貴重品だったのだ。街灯もなく真っ暗な広場で、何笑ってるんですか。なんで笑ってるんですか。
なんか今のボールはとても貴重品だったのだのとこすごい好き、
うん、それは文章がってこと、
なんか壺にはまりました、うん、ちょっと。
なんでこれ戦後の貧しい、うんうん、裸足の弦と同じあれですよ、
はいはい、ね、いやでもちょっと今のところすごい面白いですね。
街灯もなく真っ暗な広場で月明かりを頼りにボールを探し始めて、しばらくした時、これという声がすぐ後ろから聞こえ、振り向くとボールを持った手をまっすぐこちらに突き出した妹が立っていた。いつも窓越しに見慣れていたとはいえ、こんなにも間近でしかも言葉を発するのを見て、父はすっかり気が動転してしまった。 ありがとう。かすれてしまった声ながらも、やっとのことでお礼の言葉を喉の奥から振り絞り出し、震える手を差し出してボールを受け取った。その時少しだけ手が触れた。シルクのように滑らかで少し湿り気があった。少し月明かりにも目が慣れてきたところだったので、彼女の顔がよく見え、目が合うとその表情は少し変化した。微笑んでいたのかもしれないと後で思った。妹は何か話したそうな素振りをしたが、父はじゃあ帰るけんと言い、急いでその場を走り去りながらも、胸の奥の方がチクリと痛んだ。その後しばらくした頃、なんで笑ってるんですか。
いやいや笑ってないですよ。いいなと思って、
はあ、うん、その後しばらくした頃、急に窓から兄弟の姿が消えたのと同時期に、その近所ではある噂が流れ始めた。子供が生まれたらしい、あの兄弟の。その後すぐにこの建物は取り壊され、一家は引っ越していったが、あの兄弟の姿は見えなかったという。父は処理されたんかもしれん、まだ戦後の混乱を引きずった時代じゃったし、何があってもおかしくないような不思議な土地じゃった。この話はもう少し詳しく聞いておけばよかったと 父が亡くなった今は思う。終わり。
え、今回はこれだけ？
はい。
あ、でもね、いやでもね、僕ね、正直、こっちじゃねえなって思ってたんですよ。
はい。前回の僕もです。
出会い系サイトの話とか面白かった
もんね。リスナーさん全員そう思ってると思います。うん、
でね、
うん、
で、10点、10ティライミ上げたじゃないですか。
はい。
で、僕ね、途中で1ティライミ次上げて、今回ダメですねっていう風にしようと思ってたの。
それはでも、前回と同じようなメールだったら？
いや、今回。
あ、これくらいね。
これね。
鶏兄弟に関して。
だけどね、めっちゃ好き。
いや、どう？そうっすか。
めっちゃ好き。
褒めすぎじゃない
ですか。いや、僕、これ全てが好きですね。
僕の朗読の仕方は良かったんじゃないですかね。
いや、
それ、でもそれは加味してもらえない
と。まあそうですね。いや、でも。
下手くそじゃないと思いますよ、
僕。はい、うまいと思いますよ、うん。はい、いいですね、これね。まあ、うん。
まあ、大月健二好きな菅田さんとかは。そうですね、
サブカルクソ野郎としては。
割と、
サブカル老害
金銭的には、金銭的には相通じるところあるかもしれないですね。
うん、ありますね、すっごい。いいですね、
うん、まあこれはパートナー変動相場制なんでティラミコインって、うん、今西さんがダメだと思ったらゼロティラミだし菅津さんがいいと思ったら10ティラミみたいになっちゃうんでね、はい、うんうん、それはティラミコインの、
うん、
まあいいところでもあり悪いところでもあるんで、
う
ん、
そうですね、
つかみにくいところなんでね、うん、
いやこれはすごいですよ、うん、僕、山本リッパーさん結構ファンになりそうです、
ね。おじゃあ、これは、これは、コーティライミ行っちゃうんじゃないの？じゃあ、採点どうぞ。
ゴティライミ。
トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン。
いや、ね、それでもやっぱり出会い系の話聞きたいのの、期待を込めて下げちゃったんですよ、ちょっと。下げさせていただいたんですよ。
はい。
だからね、リッパさんでも僕これすごい好き。
なるほど。ニワトリ兄弟。
はい。
いやでもさ、
ね、なんかいやだから、カマとかの歌でありそうだもん。
うん。やっぱり、うん、サイコさんリスナーで、
うん、
またに何ふさわしい感じだよね。
は
い、
うん、
プチ系とはまた別系統で、
そう
ゴールとか、
うん、
オナキンとかとは別系統で、うん、サイコキラーってこういう小説書いてそうだもんね。
あれなんだよね。別に幻想小説とも違うけど、うん、論理的に解明されるわけでもなく、
うん、
夢みたいな話だよね。なんていうのかな、こう不気味ですよね。
うん、
うん、好きです
よ、ね。でこれを書いた人が、
うん、
そのくるっと振り返って出会い系サイトの女を次々と赤番に追い込んでるっていう。うん、
でそれ含めてストーリーとして最高ですね、うん、ゴティライミ。
そうですね、全く、
うん、
お名前メールアドレス年代性別職業住所全く空欄の人から来たメールなんですけど、
うん、怖い、うん、
クソラジオのクソリスナーなりに応援してきましたし吉田さんのファンでしたしお金も使ってきました、でも今日からは違う、さようなら、
なんで
っていうメールが来ました。
なんでですか？
よく答えて。いきなり前回の収録放送の後ぐらいに
何回悪いこと言ったんですか？
前回割と温当でしたよね。
別にそうだと思いますけど、うん、
もっと不快になる放送ってたくさんあったと思いますけどね。それこそファイトクラブ問題とかは相当不評でしたからね、
うん、
だしもっと言えばアイソさん包囲網の回とか、
はいはいはい、
今自分で聞いても嫌なやつだなこいつと思いますし、それにも耐えてきたのに、だ僕ねこれ原田富夫じゃないかなと思うんですよね。ちょっと言い過ぎたな、うんこ食いすぎ、うんこ食いすぎって。
あ、原田富夫さんですね、
かなって。それ以外に何かね、ちょっとね、うんこ感じドリルならぬうんこ感じるアイドルって言っちゃいましたからね。
そうです
ね。ともよちゃん。やっぱ大好きなんですよ。
うん、
僕ら、時をかける少女大好きですし。
うん、今、ほら、JR のスキーのさ、ポスターまたなってますね。
うん、そうなんだ、うん。いいじゃん。
私をスキーに連れてるっていうのを、はいはいはい、ちょっとパロディっぽい感じで、オマージュ的な感じで、なんかなってます、
ね。か、
うん、
大林信彦ですよね。
温和そうな大林信彦監督が。
菅津さんが言ってたじゃないですか、大林のびかうんこ食ってるって。ひどい流言。
聞いたことあったんですよ。
いや俺
本当かどうか分かんないですけど、
俺絶対菅津さんの大林のびかのこと好きですけど聞いたことないですよ。
本当ですか、うん、あのこれは
いやだからそれは原田知世つながりでしょ、う
ん、これ流言なので、
はい、
あの僕が聞いた話言っていいですか、
はい、
あのね、原田知世さんにそれを教えたのは大林信彦っていうのは聞きました。
まだ10代のあの、うん、あの
これで原田知世さんは
自分すごい嫌だね、あの体で角川春樹も多分一緒になって教えたんだろうね。
で原田知世さんは、うん、その時 そういう経験が全くない方だったん
で、いやセックスもしてないでしょ。
そうだからこういうもんなんだと思って当たり前にそれをしたっていう話を聞いたことあります。
土曜日の実験室土曜日の実験室に春樹と信彦に、はいね、連れて行かれて、
うん、こういうもんなんだよ、
おみ年乗り止めてやれよおみ。
そうですね、だから
ひどい深町くんみたいな感じでね、睡眠薬ラベンダー、ね、ラベンダーの代わり
まあでもそうだから、じゃあそのメールは
ラベンダーの代わりのする何か茶色いものを
そのメールはじゃあ
信彦かな、
信彦ですね。
小林信彦がクソラジオのクソリスナーなりに応援してきましたし吉田さんのファンだしお金も使ってきましたって、うん、でも今日からは違う、さようならあでも逆にこのちょっと少女っぽい文体は逆に大林っぽくもありますね、
うんうん、あ、わかります、わかります、
お金も使ってきました別に
ね、
いやごめんなさい、あの、
はい、
もう聞いてないと思うから茶化すんですよ、うん、聞いてたらごめんなさい、ね、う
ん、
別に茶化してるわけじゃないんです、
はい、
あのごめんなさい、ただ、
うん、
その5分前に、うんうん、多分同じだと思うんですけど、うんうん、ただあのこれもまた何にも、
はいはい、
お名前メールアドレス年代職業、はい、ないんで、
それでも送れるんだね、
だってメールフォームなん
です。ああそうかそうか、うん、
だから確定的ではないんですけど、うんうん、ただ、
おそらく、
うん、5分間の間に送られてきてるから、
うんうん、
一緒だと思うんですけど、
うん、
それは先ほどのメールのね、うん、5分前に送られたやつはこれです、うん、リッパー不快って一言だけ
なんでだろう、なんでだろう、
よっぽど山本リッパーの味噌ジニーぶりが不快に思ったのかなと、
うん、山本リッパーさんって前回ってどんな話でしたっ
け。いやだからあの、うん、出会い系サイトの女が規約違反をなかなか、うん、起こさないのに業を煮やして自分から罵詈雑言を言わせるように仕向けて罵詈雑言のメールを送ってきたら運営に報告してアカウント停止に追い込むっていう、
うん、怖い怖いね、まあ、それは怒る人は怒るよな。
これねメールで読む、うん、ラジオで読むかどうか迷ったんですけど、うんうんうんうん、ここから這い上がってくるかどうかが山本リッパーの今後の成長するかどうかだよね。ここで萎縮してしまったら、まあ、もう無理だね。ただここで萎縮せずに、それでもなお、這い上がってくるようだったら、メール王の資格はね、
そうですね。
メール王候補になる資格はあるかもしれないなと。
まあでも本当、どのジャンルも書けるっていうか面白そうだよね。
うん。
うん、
山本リッパーとか悪くないからね。
はい。
いや、悪いんだけど、悪いんだけど、別にあんたのやったことを推奨してるわけじゃないんだけど、はい、うんうん、萎縮する必要は僕はないと思います、
うんうん、
ただまあ、あのセンシティブな人だったら、うん、こういうサイコパスって変なところですごいセンシティブなところあるから、うん、こうね、大林信彦に嫌われたっていうことで、うん、変に萎縮しちゃう危険はあるとは思うんで、はいはい、読むのはちょっと迷ったんですけど、うんうん、今あの菅田さんが、
はい、
課題評価したんで、
うん、いやいや、
あえて僕は、
うん、
アメとムチのムチとして、
はい、
ここから這い上がってこい、
ね、はい、またティラエミをあげるんでね、
獅子はね自分のこう先人の谷に突き落とすというか、はい、言いますからね、
じゃあ今
ただちょっとこの大林信彦さんが、うん、イベント来たらどうしようっていうのもちょっと俺怖かったんだけど、
え、僕でも大林信彦がもし来たら、
いや、うん、今リアリティのある話をしてて、
ああ
このメール出した、
あ、
おそらく女性の方が、
僕ねこの方に思ったんですけど、
うん、
この方にじゃあ僕30ティラエミあげます。
はあ、
うん、だまたなんか聞けばいいじゃないですか、
もし聞いてたらね
はい、
一応景品あげなきゃいけないよ。
まあ、聞いてて連絡してきたら、
うん、
ちょっと僕に教えてください。
はい、津勝から何か送りますってこと。
まあまあ分かんないですけど、はいはい、まあでも本当また聞いてほしいですよね、うん、そういろんなのありますからね、はい。そうか、でもこの人か原田知世がそうね、イベント来たらね怖いですよね。
そうだね、いろいろ来たら能町みね子さんともなんかちょっとつながりができそうな、うん、あのこれまた全然別の話なんですけど、
うんうん、
そういうのありますからね。ごめんなさい、僕も、あのちょっと、自分で言うのもあれなんですけど、やっぱ、ちょっとね、そういう、テレビとか芸能に全く関わりのない人間、立場ではないんで、一時期ね、ちょっと、能町みね子さんと、あの、北条かやさんのね、あの、ごたごたを面白、おかしく話題にしたこともあったじゃないですか。ちょっとつながりそうな感じになってきてて、
あ、でもね、僕はあの能町みね子さんが夜中にやってるなんか昔のカルチャー紹介する番組、
うん、
夏目ミクさんだっけ、
うん、
とやってるやつ、
うん
うん、あれ好きですよ。
いきなりすり寄った。いきなり腰に走ったね。
いや、あれ面白いです、はい、あの番組。
いやいや、だからそれは別にいいんですけど、はい、全然僕も別に何ら、
うん、
あのお会いして恥じるところはないんですけど、
はいはいはい、
言い訳も何もないんですけど、うん、やっぱね、好き勝手に言ってるとそのうちっていうのがありますよね。
そうですね、うん、はい、気をつけてください、
はい
はい。
ホーさん、ナミコさん、
はい、
遠村昔聞いた話です。ある過疎の町にお寺がありました。そこで不良の子供を集めるようになりました。補助金が出たようですが、ドラマのように構成はできませんでした。バイクや車があれば鍵を壊して乗り回す。お店に入ると普通に無銭飲食。万引きは当たり前になっていました。駄菓子屋に行って100円くらいのものを買って手当たり次第盗むのを自慢していました。ほうさん、なめこさん、いつもこういう、どこの町のことかわかんない。
独特の文章ですね。
独特のね、ぶっきらぼうの文章で、うんうんうん、どこの変な地方の町で起きた不思議な出来事をよく報告してくれますよね。その日も人のいいおじいさんに隠れてパクリまくっていると、暗い部屋が昼間のように明るくなりました。見ると体に灯油をかぶって火だるまです。驚いて駄菓子を捨てて逃げました。怖かったので誰も言いません。数日後、お寺で寝ていると顔にピシッピシッと何かが当たりました。目を開けると黒焦げの人がこちらを覗き込んでいて、その燃えかすでした。目は落ちくぼみ、やけどのため歯茎がむき出して笑うピエロのようになっています。自分を殴ろうとしているように見えました。悲鳴を上げて住職の部屋に逃げました。住職が言うには、無縁仏だったので今日引き取ってきてお弔いをした。遺体は黒焦げになったためボクシングのような姿勢になっているそうです。もうトントントンと、なんかこのもうちょっと丁寧、
ね、
丁寧というか細かく書いてくれてもいいんですけどね、すごいぶっきらぼうですよね、
うんうん、
まあすごい味なんですけど、うん、
あのボク
さん伝わってます、情報的には大丈夫ですか。
何も、
僕3回ぐらい読んで、
はい、
あの把握したんですけど、
いやでも気持ち悪い感じはしますね、やっぱりね、焼死体は怖いですね。
また駄菓子屋のおじいさんが事故か自殺で灯油かぶって、
うんうん
うん、消死したってことですよね、
うんうん、
でいつもそれ満喫してた不良が場にいましたけど、
はい、
逃げ帰って、うん、お寺で更生施設のお寺で寝てたら、うん、まあ、幽霊的なもんなんですかね、
うん、
そのお寺で無縁仏として供養したそのおじいさんの黒くになった死体に復讐されかかったっていう話ですよね、うん、
怖いっすね。
何ティラミ
7ティラミ、
はい
はい、
はあ、
はい。
わかりました。白い犬。10代女性の方ですね。う
ん、
神奈川県の。吉田会長、はじめまして。吉田会長の本を読むうちに、私も階段を集めたり、オカルトスポットに足を運んでみたくなりました。神奈川県内か都内で、初心者でも行ける良いオカルトスポットはないでしょうか。教えていただきたいです。だって、最近若い女性からこの手の、
ね、
依頼相談をされることが多くなりましたね。
はい、はい、どこかあります？
ヤフー知恵袋にでも書いてくれればね、
そんなこと言っちゃダメですよ。
まあ、ありますか、うん、
神奈川。
いや、それこそ、
うん、
神奈川といえば、
うん、
菅さんのマイホームタウンじゃないですか。
そうですね。まあ、どうなんですかね。僕はそんなに知らないですけど、うん、
近場になんかないですか。
うちの近所の、
うん、
まあ、ショッピングモールっていうか、
うんうん、
そういうところで昔そのなんだ車を止めようとしてよくほら上にこうロータリーみたいになって止めるようになってる
じゃ
ない です
か、はいはい、
ああいうところで車をバックして止めようとしたら自分の子供を引いちゃった方がいて、
うん、
でなんかそれはどうやら本当っぽいんですよ、
うん、
でねそこからそこで子供の幽霊見るっていうのは聞いたことありますね、
うんうんうん、
でこのラジオでもずっと前に話したけど、
うん、
そこでうちのあの嫁さんが、
うん、
あのほら鬼のお面かぶった子供
見
た。
あ、そうかそうか、その話ありましたね、
うん、あの逆に背負逆にこう、
はいはい、
なんていうのおんぶしてるみたいな、
はいはい、変なおんぶの仕方ってこと
ね、うん、はいはい、はい、でそこの場所はそれですね。
あ、そういう、まあ、関係してるかどうかわからないけど、うんうん、スポット的にはつながるかもしれない、うん、そういう逸話があるんですね、
はいはい、そこはそうですね。
どこどこどこ。
中央林間っていう場所の、
うん、
まあ、多分そのショッピングセンターが2つか3つくらいしかないんで、
うん、
その中の1つ、ちょっと名前出しちゃいけない気がするんで。
まあ、じゃあ別に、1時間あれば3つとも回れますもんね。
う
ん、
そうですね、そうですね、
うん
うん。ちなみにね、そこはね、なんか鮮魚コーナーが結構、はい、充実してて。
前、サメとか置いてあった
ところ。そうそうそう、サメとかね、ウツボとか普通に売ってて、うん、僕はいつも水族館代わりにそこを見て、います。
は
あ、はい。まあ、なんかあります？東京は。
いや、まあ、初回だったら、これぐらいしか情報は教えませんよね。
う
ん、
あ、そうですか。はい。
もうちょっとね、常連さんになったらもうちょっと教えますけど、
はい。
さすがにね、
うん、
パッと来て一番いい情報なんか教えるわけないじゃないですか、ね。まあ、10代の方だからね、うん、まだそこら辺の社会の仕組みは分かってないと思うんで。
白い犬さんですね。
はい。
はい、ソフトバンクかな。
なんてライブですか。
あ、じゃあね、まあ、今後の期待も込めてのゴティライミですね。
はい。
はい。
まあ、二度と聞かなくなる可能性もありますけどね。この塩対応に。
いや、でもね、
うん。
うん。
じゃあ、プロサルファー、ゴルさん来ますか。はい、吉田会長、菅津さん、今に雑脈、こんにちは。私は、プロサルファー、ゴルと申します。先日は、トウモロコシの会のイベントに一足遅れ、イベントに参加できず悲しみに溺れていますが、これはあれですね、今度のイベント
の話です。あ、今度のイベントですね。はいはい。
遅いんです。遅かったんです。
う
ん、申し込みが。
そうなんです。
うん。そんな短時間でソールドアウトするぐらいの人気。それはとても素晴らしく思います。さすが、ジェントルマン。本日は私の幼少期に出会った三大変態キチガイ人間の一人のお話をしたいと思います。これはあれですかね、
盲目の方の話を以前ね。
うん、それは三代の一人なんですかね。
うんうん、
じゃあ二人目ってことですかね。はい。それは、私が小学生、高学年の時の出来事です。私は幼少期を、京都市の上鴨という場所で過ごしました。京都市内の北側で、ミドル街家や多数の心霊スポットがある場所です。そのキチガイ人間はいつからか、私たちの通学路に現れるようになりました。そのキチガイ人間は、皆から、おっちんと呼ばれていました。
いいっすね。
誰が名付けたのか、どういう意味があるのか、誰にもわかりませんでした。本名は、川端というそうです。性別は男。見た目は同じ小学生ぐらいなのですが、実は成人しているという噂もありました。その言いたちは、真冬も真夏も、半袖半ズボン。髪型は、松原谷さんのようなマッシュルームカットで、前髪は、水戸の爪を激しくしたように生え際あたりで切られていました。リアルのび太くんと呼んでいた人もいるようです。のび太くんとは違うと思いますけどね、全然
うん。
ある時は虫かごを肩から下げて虫取り網でモンシロチョウを捕まえると、モンシロチョウ、モンシロチョウと叫びながらモンシロチョウを捕まえるとかごに入れることなく生で食っていました。そしてある時は、 真冬のミドル外家で、ミドル外家で、うわうわうわうと叫びながら泳いでいたり、地元のスーパーの野菜売り場にダイブして、出禁になったりしていました。私たちが、おっちん、アホーとか、キチガイとか言うと、それは子供の足では逃げ切れないくらいのスピードで追いかけてきて、追いつかれると、耳元で、人間性だしや、と一言優しい声でつぶやくと、どこか山の方へ走り去っていきました。遠の物語みたいな。サムトのババみたいな。
ね、そうですね。遠の物語っぽいですね。
人間性だしや。だしやってことは人間性だからなってことなんでしょうかね。うん、
まあ、しょうがないでしょって。
っていうことなんでしょうね。うんうん、か、人間性だしやって。もっと優しくしなって。
あなたが人間として優しくしろよみたいな。な
ってことかわかんないですけどね。うん、まあ、山の人の言うことですかね。山人の言うことですか。よくわかんないですね。どっちか。ある日の出来事、私は友人と三人で遊んでいて、ドロドロになり、その後友人宅に行くと、友人の母に、お前ら汚れすぎ、銭湯行ってこいと言われ、着替えを借りて近くの銭湯に行きました。浴室に入ると、なんと、おっちんが体を洗うところで、パーマンのオープニングテーマをかなりの大音量で歌っていました。すると友人 A が、おっちんの横に座り、おっちんのモノマネをしながら、パーマンの歌を一緒に歌い出しました。私はそれを見ながら、友人 B と二人で笑っていました。今考えると、恐ろしいことです。周りの大人も、こいつら何しとんねんというようなきつい目で、友人 A を見つめていました。すると、風呂屋の亭主が怒り狂って、早歩きで風呂場に入ってきて、歌を歌っている二人のそばに来、こういうこのモノマネして、バカにしないやめろと叱りつけ、げんこつで頭をポカッと殴りました。しかし殴られたのは、おっちんの方だったのです。周りにいた人たちは少し複雑な顔をしました。友人 A のリアルなモノマネに、風呂屋の亭主もどっちがどっちかわからなくなったなと思います。私は友人 A を捨てて、友人 B と静かに風呂屋を出ました。1時間ほど外で待っていましたが、友人 A が風呂屋から出てくることはありませんでした。その代わり、友人 A の母親が急いで風呂屋に入っていきました。私たち二人は、この出来事をなかったことにしました。毎回割と無責任だよね。
なんか、毎回スティーブン・キングっぽいよね。
っていうかさ、なんか、だからゴルたちの方にもう共感できないんだよね。うんうん、お前らは悪いよな、みたいな。
そうですね。
それから罪悪感からか、僕らはおっちんとよく遊ぶようになりました。モンシロチョウを捕まえてあげたり、野球をしたり、釣った魚をあげたりしました。食べ物をあげたりしたことね、つまり。そんな若き日の思い出を思い出しました。私のお便りにお付き合いいただき、ありがとうございました。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ、うん。だってさ。
こういう子供のやだみってありますよね。
あ。
この急にその後優しくなるっていうのは、
はい。
すごいわかる。感じしますね。
うん、何てラインですか。
ね、そうだな、6ってライン、ね。
なんか反動が来てますね。さっきの甘い採点からの。
いやでも僕は嫌いじゃないですよ、はい、この話。いいと思います。うん、今どうしてんだろうね。
死んでんじゃないですか。
やっぱクラスとかでさ、一人そういうまあ。身体的だか精神的だか分かんないけど、うん、ちょっと変わった子って当時僕の子供の時とか結構いたんですよ、
うん、でもこれ子供じゃないでしょ。この子供だったら
子供に見えてる
親がいるはずだから、
うんうん、
もうおっさんなんでしょ。
まだそのあと近所とかにもさ変わった人がやっぱいましたよね、
うん、
僕ちょっと僕の話していいですか。
はい。
小学校6年生の時仙台に住んでたんですよ。
はい。
宮城県ね。
はい。
うん、で僕の次、連絡網って当時あって、
まあ、今でもありですし。
あるんですか、今の。
いや、あるでしょ
う。電話番号とかで、こう、
はい、
連合ゲームみたいにしていく
感じ。あ、今、一斉メール送信とかでってこと？
そう。だ当時はそう、電話番号だったんですよね。
今でも連絡網あるんじゃない？
あるのかな、
うん。
で、僕の後が、僕の後が大森くんっていう人だったんですよ。
うん。
でね、大森くんのうちはね、 電話がなくて、
うん、
いちいち僕が走って、
うん、
言いに行かなきゃいけないとかっていうのがあった、うんうん、したら大森くんの家が初めて行ったら、あのね、これ嘘じゃないですよ、ホラー穴に住んでる、ね、本当に
仙台の
仙台の
仙台市、
今でも場所わかります、
え、仙台市、
うん、仙台市宮城の区です。当時ね、まだ宮城の区になってなかったんですけど、
そっか、ちょっと山の方、
山の方でもない
で、ね、でもない、
うん、でね、ホラー穴に住んでたんですよ、
う
ん、あの本当にもう入り口もないんです、
うん、
あの穴の中に家族で住んでる。
そんなことありえないよ。
つくな。つくな。で、そのゴルさんの話と同じように。
嘘つかないで。
ゴルさんの話と同じように
。本当だって本当だってって。
あの、
金ちゃんはよくね、これ本当だって見たんだよ、本当に犬がぴょんぴょん、金ちゃん走りしてたんだってって。
そうだから、そ
これは嘘じゃないってい
や、僕も本当なんですって。で、やっぱしさ、正直ちょっと言いたくなる、言いたくなるじゃないですか。あの、うん。でね、なんかやっぱし、連絡、こういうこと、なんか明日のプリントは中止になったよ、持ってこなくていいらしいよ、みたいな伝言をしに行った時に、千人みたいな、千人みたいな、
はい、
お母さんが出てきて、
お母さんが、
うん、
お父さんじゃなくて、
じゃないですよ、お母さん、
ひげ生えてんの？
あの真っ白の
髪、
真っ白の貞子みたいな感じ、お母さんが出てきて、
顔も見えないような感じってこと？
うん、で大森くん自体はその後ろで素っ裸で寝てたんですよ。
アーミッシュなんじゃないの？
あ、だからそういう系なのかな？
宗教上の理由とか、
うん。そういう生徒がいました。
アーミッシュじゃなくても、
うん、
あるじゃん、日本でもさ、まあ、それこそ、まあ、あの、山岸会とかさ、
はいはいはいはい、
あの、だコミュンを作らない山岸会みたいな。
うん、あのね、むしろね、
あれがあるかもしれないよね。
ちょっと方向としては、縄文系みたいな感じ。
だから、うん、そういうことじゃん。自然派みたいな。うん、
で、2回目行った時は、
うん、
あの、火を焚いてました。
いや、だから、文明がだんだん発展してるみたいな、シムアースみたいなことじゃないでしょ、だから。絶対、そういうさ、悪意のある嘘、
やめなよ。本当なんですって。
いや、嘘つくのはいいんだけど、
いや、本当なんです。
人をさ、差別するような嘘って僕嫌いだな。
いや、あの、本当なんですって。あれは結構びっくりしました。
いや、だって、戦後間もない頃だったらあれだけど、それこそさ、なんかあの、日教っていうか、うん、あの、あれだよ、なんかあの、なんだっけ、聖教じゃなくてさ、
うん、
あの、なんだっけ、
日教祖、
違う、そういう、ほら、あの、お宅訪問してきて、ちゃんと、大丈夫ですかってや
る、はい。あ、民生委員みたいな。
あ、民生、うん、民生ほっとかないでしょ。
どうなんすかね、そう。でも普通に学校来てましたよ。でもね、言われてみれば、あの、それこそね、昨日かなんかドラクエが発売して30周年だったんですよね、
はい、
ドラクエ3、
はい、
でそれでたまたまそのことを本当思い出してたんですけど、うん、あのね、太ってたすっごいデブのかっちゃんってやつが、
うん、
学校休んで買いに行ってたんですよ、
うんうん、平日だったからね、
平日 で
発売日は、
うん、で、そいつだけがドラクエ3持ってたんですよ。
はい、
でね、大森くんね、かっちゃんのうちに入り浸ってずっと見てたんですよ。
うんうん。
だから多分、ゲームもなかったんでしょうね。
そりゃそうだよ。それでファミコンだけあったらさ、どういうことだってなるでしょ？
うん。ね、でも。
いや、なんか、新事実発見みたいなことそんな分かってるよ。別にテレビだってあるとは思ってないよ。
もうでも、今どう
して、もし本当だったら。
今どうして、え、本当なんだっつの。今どうしてんのかなと思ってさ。
やっぱ、山の民って、つい最近まで、いたんだね。
うん、
っていうか、今、この日本にも、まだ、この生き物はいるのです、多分。
うん、
っていう感じかもしれない、
ね、かもしれないですね。うん、まあでも、本当ゴルさんのね、その話も、面白かったです。うん、あと一人、その、やばい人が残ってますよね、多分。
三大、
うん。
変態気違いのね。
いや、それも楽しみにしてます。
はい。はい、 そんなところですかね。
そうですね。
だからあれだ。2月の20日から22日まで、
うん、はい、
僕が台湾に行くので、
おうおうおう、
まあ、もし会える方は、台北で宿泊します。用事は、あの、桃園、
うんうん、
桃園。
桃園ですね。
桃園の方が本来の呼び方に近いんじゃない？なんで桃園って訂正するんですか？
い
や。の、まあまあ、同じようなもんですからね。うんうん、あの、東京23区と郊外ぐらいの差ですから。
うんうん、お仕事ですか？
取材で。
はい。
はい。まあ、小出さんとか林さんも行くんですけど。
ああ、そうなんですね。もう、全世界飛び回ってますね。
アジアばっかですけどね。全然ヨーロッパとかアメリカ行ってないですけど。はい。
うん
はい、
うん、
まあ、会えるかどうかわかんないですけど、もし何だったら、
はい、
台北にもいそうですもんね、リスナーの方。
まあそうですね、台湾、あ、でも地震とかどうなの？
でも結構離れてますからね。
あ、そうか、なんか、そう、台北の中心地は別に普通。
いや、だって、あの、
だって言いますね。
塚さん、台湾って沖縄ぐらいの大きさしかないと思ってるでしょ？
うん、いやいや、結構広いですよね。
あの、
はい、
四国ぐらいありますよね、多分、うんうん。四国と九州の中間ぐらいの広さありますからね。うんうん
はい、そうか、じゃあ、まあ別にそこは平気なのか。
うん、じゃ全然離れてますから、
うんうんうん。で、そこでじゃあリスナーさんがもしいれば、台北とかにいれば、連絡を、
うん。そうですね、桃園とか台北にいれば。はい、
うん。
桃園か、ごめんなさい。僕も桃園が本当の発音とか言ってすみません。
はい。
タオイエンです。
はい。わかりました。あの、
シェイシェイ。
台湾ね、楽しいですよね。
お、はい、行ったことありますか？
2 回ぐらいあります
か、ね、ほー、どこ行きました、
はい、桃園と、
はい。
あの、ほら、千と千尋みたいなところ。
9分。
うん。
みたいなところ。
はい。はい。まあ、はい、僕もあの、3月ね、あの、ちょっとまた、どっか行こうかなって思ってます。
あ、そうですか。
うん。
はい、
楽しく
やり
ました、
はい、
あの1週間ぐらい行こうかなと思ってます。
それぐらいですか？
そうですね、
ま
あ、とりあえずイベントに向けてね、いろいろこう、
うん
うん、
はい
はい、
はい、もういいですね。
はい、はい、
ということでお送りしてきましたのは、東明国書の会会長の吉田裕樹と、
はい、変態映像作家のスガッツです。
では皆さん、よろしくお願いします、
はい、体気をつけて、
インフルエンザに気をつけてくださいね、
はい
はい、絶対かかったら会社とか行っちゃダメですよ、
はい、なんか俺調子悪いんだけど、
ああ多分そのせいだと思います、
はい。